マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第716回、マギです。
2024年2月25日配信、トラニーです。
この番組は小さなブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2月25日ですよ。もう今週3連休やったんで、はい、俺給料2月22日に入ってたね。金曜日
入ってた。
木曜日に入ってたね。
私も見てびっくりした。
入ってたね。早いね。
うん。
ちゃんとした会社はそういうとこすごいね。
そうですね。
でも会社の資金繰りからしたらさ、
まあ前にね、渡すってあれだよね。
ねえ、ちっちゃい会社とかだとさ、
厳しいかもね。
ね、
売上がとか。
そうそう、営業、翌営業日とかなっちゃうやったりするとこあったりするけどね。
そうですよね。
25日。あ、今年はあれですからね。一応念のために言っておきますけど、29日まで
うるどし、
うるどしありますんで、
29日生まれの人は、
うん、
いつ誕生日を、
うん、
誕生日パーティーをするんですか。
誕生日パーティー2月29日、
うん、
その29日があるときは29日じゃないの、
うん、
でもあれあれでしょ、役所に届けるとき大体あれでしょ、
28なんでしょ、
28とか3月1日とかにするでしょ、
うん、そうやって虚偽じゃないの。虚偽じゃない、
虚偽じゃないんだ。
え、29は29じゃないの。え、
29で届けてでき
ん
の。
できるんじゃない、
出生届け。
うん、
だからそれ29日ない時はどうなの。
年取らない。
おい、4年に1回か。
え、知らないうちに年取ってないの。
あの、
なんか調べたけど名前、
年齢は、年齢はいかなくとも、体は老化していくっていう。ね、まあそんな2月、もう2月も最終週なので、
はい、
6分の1が終わりましたという。
おならは風のようにさりげなくやってくる。静かな夜ひそやかに響く。
今週は久々なのかな、違うな、11月行ったから、まあ今年入って初の今週はまた福島県の裏磐梯に泊まりに行って見やりましたけど、う
ん、はい、
雪がね
なかったね。
全然ないね。
なかったね、
うん、
あの軽井沢の鳥をいつも写している S 氏はスキーに毎週行ってるそうですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。どこにとはまでは聞いてないですけど。
ああ、まああの、まあ、営業してるスキー場選んで行けばね。
うん。まあでもあそこは決まってるから。
ああ、決まってる。
決まったらうちに泊まって。うん。うんう
ん。いやーでも2月であのスキー場あんなにこう地面がいっぱい露出してるのを見ると、うん、かわいそうだね、スキー。
そうね、
運営者っていうか会社もね。
ああ、そっちは ね大変ですよね。
何調べてるんですか。
え、ウルード氏はどうなのかなと思ってたけど、うんうん、特にあの、うんと誕生日、結局年を取るのは、
うん、
2月28日の24時をもって年を取るみたいよ、
うん、
年齢は加算されるみたいよ。でもそれはな、29で登録できるかどうかっていうのがちょっと分かんない。
今見ても分からないという。
分かんない。
そうなんだ。まあでも、 まあ大体どっちかにするでしょ、28か3月1日かに。
うーん、そうね。
うちのおかん、俺つい去年ぐらいまで誕生日間違えて俺覚えてたけどね、11月23日ってずっと思い込んでたけど、
うん、
ほんま11月24日やったっていう話でしょ。
逆じゃない？
うちのおかん。違う。だって、うちの、俺は11月23日のなんだっけあれ、11月23日って絶対に祝日じゃん。
うん。
あの日におかん生まれたと思ってたから。でも、なんか。
届け出の方が普通遅いんだよね。
マギさんに知らない間におかんが本当の子を知ると。
はい。
まあ、別に内緒にしてたわけじゃないんだけど、言ってなかっただけだけど、俺よりマギさんの方がおかんの本当の誕生日知ってたっていう。ちょっとびっくりしたな。
じゃあ、そうだっけ ?24 に生まれたけど23だっけ？
ちょ、
23に生まれたけど？
24日に生まれて24日に届け出したんじゃないの？違うの？それをおかんが、俺らに間違えて23って教えてたんじゃないの？違うの？それじゃないんだ。
え？いや違う。1日早いか1日遅いかだよ。
あ、本当に生まれた日じゃないんだ。出生届け。
そう。
ああ。てか、ね、免許証の日付は？
嘘の日。
ああ、そういうことね。
まあ、昔の人は結構そういうことするじゃん。生まれてもすぐ死んじゃったりするから、まだ届け出ないで。まあ、だいたいうちだってっていうか、今も1週間？
今もだって。
1週間か2週間余裕あるじゃん。
うん。今もだって結構ね、芸能人とかはなんか仕事忙しくて届けまで行ってないとかっていうラジオで喋ってたりしたことある。
芸能人じゃなくてもね。
あ、まあ芸能人だって。いや、だいたいラジオで喋ってるの芸能人だから、これラジオ情報としては。
芸能人ばっかりが忙しいわけじゃない。
まあね、そう。ね、そんな雪少なく。で、
そんな雪。
裏番台、いや、話して戻りますけど、そんな、裏番台にね、桧原湖っていう湖あって、
はい、
毎年冬はさ、
そこは凍るん
だよね。米が凍って、
はい、
で、ワカサギ釣りしたり、
とか、歩いて渡ったりとかっていうね。
そう、スノーウォーキング、あと、スノーモービルで上走ったりとかできるんだけど、凍ってなかったね。
凍ってなかったね。
やっぱ今年。
もう今年は凝りませんって言ってるね。
言ってない。これ暖冬だよ、暖冬。
ね。早く雪がなくなっちゃうらしいですけど。
ね、あとはインバウンドのね、外国人観光客がやっぱり、まあ京都とかはまあね、もうすごい下がれてますけど、あんな福島のね、裏磐梯みたいな、あんな。
どうやって見つけてくるだろうね。
そうだよね。だからつってみんなスキーするわけじゃないけど、ただあれかな、なんか東北巡り旅みたいなバスでさ、5日とか5泊とか6泊とかでさ、
日本なんかもうここ来てくださいって出した方が勝ちなんじゃないの？こんなところいいところがありますよって言ったもん勝ちなんじゃないの？で、それを、
まあ、
広告見て、ああ、じゃあここにしようとかっていうわけじゃん。
まあまあ、だからそのホテルは
自分たちがこう調べてっていうんじゃないんじゃない？
まあ、だからツアーだよね。だから、多分。
ツアーと結託してるホテルが勝つみたい。
だから、結構、中国人とかじゃなくて、アジア系じゃなくて、結構ね、なんかね、油田持ってる系っていうかさ。
アラブ系。インド系、アラブ系。
そう、っていう人が結構いてたから。
中東関係？
だから、日本のその、雪景色を楽しもうみたいなツアーかもしんないね、東北を回って。
向こうは雪降らないから。
降らない、そう、国から来たりとかさ。
暑い国から来てるからね。
そう。
なるほど。
そんな感じかもしれないけどね。
知らないね。
そう。でもまあね。
じゃあスイスとか行けばいいのね。
だから、日本今あれじゃん、やっぱり。
安いから
安いし、治安もいいし、過ごしやすいし。
治安はスイスの方がいいと思うけど。
わかんない。日本が人気だからね。
日本も怖いよ。
ね、
海に沈められたりするから。
なんか日本って、今まで治安がいいって言われてたけどさ、最近本当に、なんかこれって本当に日本の犯罪だのみたいな犯罪が。
起こるよね。
起こったりしてるから、日本もどんどんね、その辺変わってきたりもしてます
よ。怖いよ、ほんと。夜とか歩くの気をつけた方がいいですよ。
ただそれでも、やっぱり海外よりは安全なんじゃない？日本は。
さあ、どうかな？平和ボケしてる人がいるからさ、わかんないよ。
平和ボケしてる人がいるからわかんない？平和ボケ
してる。なんかみんなが、こう、なんていうかな。全然、そういうことに対して、ぼやっとしてるから、 犯罪者からしたら狙いやすいっていうか。
いや、それは治安悪いでしょ。日本は治安がいいんだから。だからそういうボケっとしてても、うん、そんなにも怖くないぞっていうのが日本じゃん。
そんな治安良くないよね。
いや、だからそれがだんだん今は悪くなってき、うん、その、治安良くないというか、だんだんそういう犯罪が凶悪化してますよ、うん、みたいな。
うん、
まあね、情報社会というか、ね、いろんな情報入ってくるし、そういうのを小さい頃から見たり聞いたりしてると。
トラニーの会社なんかよく物がなくなるじゃん。マジで？窃盗犯が多いじゃん。
そうなの？
そうだったじゃん。
窃盗犯？
窃盗犯。よくなくなるじゃん。傘とかしょっちゅうなくなるじゃん。
ああ、会社のね、そういうのね。うん、まあね、それはやっぱりグローバルで、いろんな人が働いてるんで、グローバル。いろんな人が働いてるんで、ね、グローバルなんで。ね、そんなインバウンドも、インバウンド、でもインバウンドのお客さんが多いおかげで、
うんうんうんうん、
お客さん、俺らのね、部屋がね、うん、アップグレード。
イェーイ。
されてたね。
初めて泊まったね。
あのグレードの部屋ね。うん、スイートじゃないんですけど、
なんつったあれ、
ま、デラックスツイン。
うんま、すごいね、
う
ん。
そうそう、最上階のね。ちょっとこう。
トラニーがさ、泊まってみたいって言ってたお部屋だったじゃん。
あれなんだ
っ
け、つまぶき作りじゃなんだっけ、
え、
あれなんか
違う違う。
屋根。
違う違う。それ、入りもやとか、なんか言いたい
でしょ。屋根の形に天井がこう、三角になってるやところ、
うん、うん。わかんない。
なんかそういう部屋でね。
うん。
よかったね。
三角屋根の下だよ。
そうそうそう。
天井がちょっと高いの、
そうだね。そうそうそうそう。
声がこう、ボワーンってね。
そうそうそうそう。まあね、まあ福島行ったって別にどこも寄るわけでもなく、
行かない、
まあ、ホテル
しかもいつも行ってた、気に入ってたレストランも行かなくなっちゃったし。
あー、デコラね。デコラ
最近しょぼいなとかって言って。
足のま、会津の、会津若松の、
足の巻
温泉、足の巻温泉にあるデコラっていう、うん、レストラン、昼食だけやってるレストラン。
う
ん
う
ん、
そう。
まあ、以前俺は1ヶ月住み、
住み込みで、住み込みじゃないな。
近くで住んで、
住んで毎日通いたいって言うぐらい惚れていたのに、今はもう、たまに行っても寄りつかなくなってしまった。
いや、まあまあ、っていうかもうさ、インスタのさ、写真がさ、めっちゃしょぼくなったじゃん。
私に撮らせてくれたらいいのに。
で、メニューもさ、なんかしょぼくなったっていうか、あれだよね、やっぱりさ、
なな
俺らが行き出した頃ってちょうどコロナでさ、本当のね、その元の、
はい。常連客？
ホテル？
あ、ホテルね。
そうそうそうそう。
言っていいんでしょ？
いいよ。
大川荘だっけ？
大川荘、うん。その足の巻温泉の大川荘っていう。
大川荘ね、ドラマにも出たよ。
あれね、うん、そうだ、大川荘の経営してるレストランなんですよ、デコラ。だから、コロナの時は、大川荘で、ちょっと仕事が暇し、うん、客が少ないから暇してる料理長とか料理人が、あれメニュー作ってたから。
来るのかな？
すげえ良かったんだけど、あれじゃん、最近もうさ、専属のあれ、やつがやってるじゃん。
ああ。
もう多分あれ。
ああ、そっか。前はね、日によって、
そうそう、日替わりで、
和の料理長が来たりとか、イオンの料理長が来たりみたいな感じだったけどね。
そうそうそう。
今同じ人だよね。
ずーっと同じ若兄ちゃんやってるじゃん。
なんかイラン人みたいな顔の人。
イラン人なのかな？
いや、日本人だけど。
ああ、イラン人みたいなね。
うん、そう。顔の、なんか感じ。
だから、やっぱりね、メニューもやっぱりさ。
横長でちょっとコメント
、メニューもなんか、全然なんかもう、
まあ、朝考えてるのかな？
いや、考えではないかもしんないけど、ただあれじゃない、うん、アイディアとかそういうのあれじゃない、やっぱり出ない。まあね、あと、作れる料、あれ
料理がね。
料理があるじゃん。
盛り付けも
してるし、ね。仕込みとかもあるしさ。
はいはい、
だその辺でやっぱりこう。
なんか主婦に毛が生えたようなのになって
る、ね。ばっかりそうなんだよね。だからまあ、ちょっと魅力なくなったんで。
うん、
ね、消費者は厳しいよ。
サラダの種類も少なくなったし。
なったしね。
うん、
そんなそこは寄ってないんですけど。
そうなんですよ。
でもあれじゃん。猪苗代町。クーポン、
うん。うん。使ってるね。ね、使って地元の。
2000円分で3000円分使えるっていう、猪苗代復興じゃないな。猪苗代応援クーポンがあったんで、それでね。
行ってます。
ご飯食べ
て。そこにしかない。何？
なんか俺らさ、ちょっとあれだよね。感覚がおかしくなってるよね。値引きセレブじゃない？俺たち。
値引きセレブ。
値引きセレブだよ。値引きグルメっていうの、
あ、
もうさ、なんていうの、自治体の キャッシュバックキャンペーンとかもさ、うんうんうん、20%、30% あるじゃん。
うんうんうん、
で、今その、要は今、まあ、今回、稲城のクーポンもさ、結局あれって、割引率からしたら 33.3333% の割引で買い物できるじゃん。
ピピ 20% バックとか言ってる場合じゃないんです
ね。そうそうそうそう。それにさ、今なんていうの、こう、キャッシュレス決済が、ペイペイとかがこう台頭してきたから、うん、クレジットカード会社が、こう反撃に出てるのよ、うん。で、クレジットカード会社がクレジットカード、もしくは、クレジットカード情報を Apple Pay に入れて、
はい、
Apple Pay のスマホで、そのタッチ決済っていうの、あとはカードでタッチ決済とかっていうのを、はい、使ってくださいみたいな、すごい今キャンペーンやってて、それで各社、カード会社が 20%、30% のさ、キャッシュバックキャンペーンとかバンバンやってんのよ。で、今年の4月に、まあ、T ポイント、カルチャーコンビニエンスクラブ、ツタヤを運営してるカルチャーコンビニエンスクラブが、
え、そういうんだ。
あ、知らなかった ?CCC。あ、そう。
CCC。
CCC、カルチャーコンビニエンスクラブ。
あ、そうなの。
が、もう、言ってみれば、ポイントの老舗だよね。T ポイントっていうのをずっとやってたんだけど、T ポイント低迷してきて、
KK しか知らない。
今度、三井住友銀行が、そう。
言いにくいかな。
やってる V ポイントってね、独自のポイントがあるんですけど、三井住友銀行、三井住友カードか。
V ポイント。
で、
V。
V ポイントが、うん、まあ、こう、攻撃仕掛けて、うん、キャッシュレス業界にね、
うんうん、
もうこれポイントも取るぞっていうことで、
うんうん、
今度 T ポイントを吸収して、
うん、
4月からかな、
うん、
T ポイントなくなって V ポイントに統一されるっていう。
T ポイントもよくわからなかったけど、さらにマッキーは
ね、
V ポイントとか。
でも T ポイントって本当に昔からあってすごかったからね、昔は。今でも、現在でもすごいのは、ウェルシアっていう薬局、ウェルシア薬局が、毎月20日、20日は、
うん、
T ポイント200ポイントで300円分の買い物ができるっていうのを、毎月20日ね、
うん、
20日やってるんで、
うん、
俺はそれ狙っていつも買い物するんですけど、うん、でもそういう細かいのはマギさん全然興味ないんで、知らないって感じですけど。まあね、だから
いろいろ。T ポイントたまるところに行かないんだもん。
まあね、いや、いろいろなとこでさ、もう俺なんかもそのパーセンテージで 20%、30% 当たり前のとこで買い物とかして、まあ逆に言ったらそういうとこで買い物したくないぐらいになってきたからさ、
うん、
ちょっとさ、なんかスーパーとかでさ、
うん、
なんか、ポイント10ポイントサービスとかさ、
うん、
なんか 1% バックとかさ、1% ポイントが、あ、ポイント2倍で、通常なら100円で1ポイントのところが、今は2ポイントもらえますなんかもう、チャッチくてさ。
チャッチくてさ。
チャッチくて全くこう、興味ねえっていうか。
大きな還元を求めて。
大きな還元に慣れちゃったね。やばいね、これね。大きな還元なくなってきたらなんかあれだよね。なんかすげえ得した気分なのかな、俺。
え？損した気分でしょ？
ああ、そうそうそう。損した気分なのかな。やばいな、もうそういう割引。まあでもね、各社いろいろそうやって競争していただけるのは。
何かしら出てくるんじゃないですか、
うん、素敵なことなんで、まあそういうのに乗っかっていっていろいろ調べながらね。やっていこうと思ってますけどね。
私はそのトラニーに乗っかって
生きていきますね。
生きていきます。
そうだね。三井住友カードも契約させられたしね。
っていうか、やめたいカードがある。
何やめたいカード？やめればいいじゃん。やめたいカード。
やめる。
うん。
でもそれが繋がってるかどうかさえ私の記憶に。
もう分かってないじゃん。
そうだからね。
だって、引き出しの中にマギさんなんか全く使ってないっていうか、封開けてないカードのなんか封筒2、3個あったよ。
トラニーに契約しろって。
何？
トラニーに契約し
ろって。違う、それは俺は言ってないよ、それ全然。それじゃないよ。
ファミマのカードとか。
いやー。ファミマのカード俺知らないよ。マギさんずっと前からやってんじゃん。
やってないよ。
まあね。
こっち来てからだよ。
まあね、だからこう休みの日にドライブ行っても、
うん、
別にどっか観光中寄るわけじゃないんだけど、ね、ローソンもね、
安くなってるところに寄っていく、
クーポンとかね、で、うん、今ローソンがさ 47% 増量やってんじゃん。
47%
増量。
え、なんで47周年？
いや、わかんない、あれなんで47か分かんないの。
そうなんだ。
そうそう、増量キャンペーンやってるじゃん。
キャンペーン、はい。
だからね、そういうの立ち寄ったりしてさ。
そうそう。
めちゃくちゃでかいサンドイッチ
ある。ああ、シュークリームまだ食べてない。
食べてないよな。
今日夕方行ってこうかな。あ、ダメだ。
でもシュークリームなかなかあれだよね。夕方の便なんだよね、多分ね。うん、 配送がね。
明日の会社の帰りかな。
あ、いいね。お願いします。ぜひお願いします。このままあれだもんね。なんだっけ。
バスクチーズケーキ。バスクチーズ
と、あとはロールケーキ。
ロールケーキ？
ロールケーキ47個。あれ3つ買ってきてくれたもんね。超幸せだった、あれ。
買いすぎかなと思いつつ。
いやいやいや、全然
違う。棚が全部、わーってそれになってるのよ。こんなにやってるところないわと思って。買って喜ぶなと思うと、ついつい買ってしまって。
そう。だからね、行きの道中も大体、裏
番で。私なんかロールケーキ一つも食べてないけどね。
いや、だって食べやなって言って置いてたじゃん。でも、マミさん食わないじゃん、生クリーム。
皮食べるじゃん。
ああ、スポンジのところだけスポンジだけ食べたかったの？
いや、別に。味変わんないから。
別にかい。あれそう、ジャンプシュークリームあれでしょ、中身いらなくて、
まあ、違う、あれはカスタードクリームだから好きなの。
そうかそうか、
うん、生クリームは好きなの。
あ、そうかそうか。まあね、そんな裏番台まで下道で行った道中、うん、大体5時間ぐらいあるんですけど、
うん、
5時間ぐらいの間に大体途中2時間ぐらいずつトイレ休憩をコンビニでして、
うん、
まあローソンがメインですけど、
うんね、
まあローソンといえばローソンといえば。
もう一人講義ですから、ここから。
ニュースにも出てますけどね、ローソンが今度、まあ今ね、三菱商事が 50% 株持ってるのかな、
うん、
であとは、まあ、もろもろいろいろボロボロボロボロその株あるんですけど、その、
息子、昔から持ってるからって言われちゃった。
何？三菱商事の株？ローソンの株？
の関連の。
関連の株を
KDDI。
あ、KDDI 持ってんの？マジで？すごいね。
だいぶ前から
持ってる。で、まあ、ローソンが今度、KDDI、
うん、
まあ、あれだよね。AU ですよ。
AU
携帯のね、母体。KDDI がローソンの株を
50%、うん
うん、TOB で取得して、三菱商事と、KDDI の、うん、2社で、
うん、
ローソンをやっていくっていうことになって、うんうんうん、だから要は au 的にはローソンを傘下に収めてっていう感じでね、うん、でまあそれはねローソンとまあローソンがまあ何をローソンが何をしたいかっていうかあれなまあ企みなんですけどまあ
目論みか
今の世の中ってまあ皆さんこうスマホ持ってアプリ
うん、
で、何かを起動して何々してっていう、うん、まあね、結構さ、みんな見てる。
電車の中でみんな携帯見てるよ。
で、昔はそれがみんなテレビだったり、新聞だったりだったわけじゃん、昔はね。
今新聞広げてる人いないね、電車の中で。
スマホもアプリだったりするわけじゃん。うんうんうんうん、で、その今、そのアプリ、まあ俺も詳細わかんないんだけど、そのアプリの業界で一番。
詳細わかんないね、あんだけ喋れる。
うん、一番、アプリで一番じゃないけど、その何が重要かっていうと、要は自分とこの重要かっていうと、はい
うんうんうん、
自分とこのアプリとか、その自分とこのものに、お客さん、サイトとかまに、どれだけ人が滞在してくれてるかっていうのが、そのアクセス、要はそのページビューとかペーパービューとかって、うん、昔はね、そのブログとかだとそういうのあったけど、今の時代は、何分、
うん、
何十分、
うん、
何十秒、うん、どれだけ自分の 場所に人がいてくれるかっていうことがすごく重要な。
だからか YouTube とか、そうそうそう TikTok とか TikTok、Instagram とかの動画が、
そうそうそう。バズるようになってる。だからずっと、だから知らない間にずっと見てるじゃん。
で、それが。どんどん次々ね。
そうそう、それがもう言ってみれば、そのね、このアプリは、あの、一回見、例えば20代の、どこそこに住んでる20代の女性が、うちのアプリを1日に何分間見ましたよとかっていう、そういうデータが全部それがその、ビッグデータと蓄積されていって、うん、それがスポンサーと CM 契約とかスポンサーにこう、うん、要はつながっていくわけ、うん、わけじゃん CM 広告収入に、うん、だからそのどんどんその今はいかにその人がどれだけ自分のところに滞在してくれてるかっていうのが大事な時代に、うん、
滞在して
コンビニっていうのはねその時代にすげえ遅れてる、うん、あのコンビニってすごい最先端例えば最先端のものいっぱいやって、あるし、うん、あの、新しい商品いっぱいあるから、その、うん、俺らから見たら、すごい新しいもの、新しいとこと思いがちなんだけど、コンビニの業界っていうのは、今のその、流れにすごい遅れを取ってる。で、なぜかっていうと、コンビニっていうのは、うん、まあ、皆さんもコンビニ行って、ね、入りました。自分の目的のものが見つかりました。レジ並びます。レジもめちゃくちゃみんな急いでるじゃん。
うん、
で、ババババーってレジで買い物して、うん、レジで、はい、ありがとうございましたって言ったら、もうすぐ出ていけみたいな感じあるじゃん。
うん、まあ、使用用途が違うもんね。
そうそうそう。
スーパーだと結構長くいるけど、コンビニエンスストアは
あんまりない、ね。コンビニ、なんか、コンビニエンスストアに15分滞在するってなかなか勇気いるよ。
っていうか必要がないんだよね。
まあ必要ないというか、ただ、うん、そこをそのコンビニ
遊びに行ってるわけじゃないもんね。
ただそのまあ用事あってパパッと買って出ていくんだったら、うん、それは 客単価としてその人が本当に求めてるものしか買わないわけじゃん。それを例えば、
うん、
コンビニもね今こう、うん人、あの、人口があって、どんどんこれから人口が減っていく中で、うん、今までのコンビニの形態だったら、人が欲しいものを買って、出ていくだけなら、客単価も上がらない。
うん、
そのままだと。だそれを、そのコンビニに入ったり、コンビニに興味持った時点で、自分が欲しいもの、以外のものも手を出してしまうとか、
はいはい、
欲しいもの以外のものを見たくなるようなお店に。
う
ん
う
ん、
目についちゃったことね。
え
目についちゃう
と、ね。そうそうそう。していかないと、うん、コンビニとしても成長しないっていうふうに、気づいてるというか、まあみんな気づいてるかもしれないけど、うん、それをやろうというのがローソンなんですよ。
頑張れ。
そう。なので、ローソンは、これからその、例えば KDDI、AU、AU って今4人に1人が AU なんですよね。
うん、
なので、その、要は、4人に1人に確実に、ローソンを使ってもらえるようになれば、
うん、
ローソンは飛躍的に、
うん、
要は、集客も増えるし、
うんうん、
収入も増える。うん、今、だいたいセブンイレブンの7割ぐらいなんね。店舗あたりの売り上げが。ローソンは、1店舗は。だからやっぱりセブンイレブンがやっぱ売り上げ高いんだけど。
分かってるんだ。
そう。ただそれを、
意外。
あの、商品開発って結局はセブンイレブンすごいじゃん。やっぱり店舗数もすごいし、開発力もすごいし。
あ、一番多いのセブンイレブンが。
え？そこから？
うん。
一番もちろん多いよ。
あんまり印象なかった。
え、第2位はどこが知る？
ローソンじゃないの？
セブン、ファミリーマート。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンだよ、3位。
ファミリーマート行く人いるんだ。
いや、いる。だファミリーマート今すごい売れてんだから。
何が？
え？いや、やっぱり商品企画力じゃないの？え
入るけど何にも美味しそうじゃなくてさ、ファミリーマートって。
この間俺セブンイレブンのさ、
うん、
あの親会社の伊藤忠商事の会長の、
はあ、
あのトーク、新春トークラジオで聞いたけど、
すごいとこ聞いて、
ね、面白い人だね、あの人ね。
ああ
今会長になったけどね、あの、もともと大阪にいててさ、大阪で、なんか、取締役までなってたけど。
そう、大阪でだから面白いんじゃない？え？大阪での人だから面白い。
まあまあ、それもあるし、人間的に面白い。あ、さ、伊藤忠商事がさ、フレックスタイムやめて、あの、早出にして、うん、朝6時に出てきたら、あの、ファミリーマートの商品3つまで無料で
もらえ。え、なんでフレックスタイム？それがフレックスタイムじゃないの？
違う違う違う違う違う。あの、早朝勤務。うん、
はあ、ははあ、
その代わり、夜の残業をできなくし、その代わり朝。
朝残業してってこと？
フレックスタイムっていうのって、フレックスタイムっていうのはコアな時間があるじゃん。
朝の。フレックスタイムってなんだっけ？
要は、このコアな時間、10時から夕方の4時までは絶対に会社にいてて、あとは前後は、その、自分早く来てもいいし、遅く来てもいいしっていうのがフレックスタイムじゃん。
そうだったっけ？
そう。で、糸中もフレックスタイムを導入してたんだけど、フレックスタイムって10時からなんだけど、フレックスタイム10時にしたらみんな10時にしか出てこない。
へえ、そうなんだ。
早くは出てこないのよ、みんな。
へえ。
となると、
不思議だね、
お客さんは8時とかから出てきてるのに、糸中処理とか、そのフレックスタイム導入してる会社っていうのは、
そう
あ、そうじゃん。うちのあれじゃん、あの旅行会社の、あれじゃん、事務所でもさ。
ああ、そこはそうだけど、うちの会社は前倒しの人の方が多いよ。
うん、ああ、まあだからそういう会社もいるけど、いやだから結局何時には絶対出てこいって言ったら結局みんなさ、やっぱり
遅い方が多いんだ。
うん。いや、だから結局その会長曰く、結局フレックスタイムにしちゃうとみんな遅くから出てきて、その代わり夜ダラダラで夜やると。で、結局それと効率が悪いからってことで、その代わり夜の残業なくした。でも残業なくしたらみんな残業代目、もう残業代が家計に入ってると。
うん。
だから稼がなくなったら、お父さんの小遣い減るぞみたいなことになるからっていうことで、夜残業1時間する分を朝1時間残業したら 1.5 倍残業で払うつ、うん、
へえ、いいな、そんな会社は。私なんかそれっぽかりじゃん。
毎朝早く行ってるもんね。
そう。
で、
朝
6時に来たら、ファミリーマートの商品を3つまで無料であげるっていうのをやってて、うん、で、みんなそれで朝早く出てきて、だから結局電車も空いてる時間に乗れるじゃん。
結構電車空いてないし、朝。
空いてないけど、まあね、だから。
もっと早く行
かなきゃいけない。そういういろいろその会社では絶対できないような改革をした人がいいのよ、伊藤忠商事の今会長さんやってる人が。
へ
ぇー。その人、その人、
まあ、それがセブンイレブンなの？
それがファミリーマート。
ファミリーマートよね。そうそうそうそう。なんでファミリーマート？
いや、ファミリーマートだから今すごい企画力で売り上げ上がってんだって。
でも全然嘘じゃないよ。
それはあくまで個人的な感想でしょ？
個人的な感想です。
そうですよね、
彼は。うん、
いや、
全く嘘じ
ゃない。でも、ファミリーマート売り上がって、じゃファミリーマートが、あの、なんで面白いかって言ったら、ファミリーマートの増量とか、あと CM が面白かったりするじゃん。
うん。
あの、おじさん起用したり CM に。
誰？
あの、俳優さん。
知らないな。
知らん、CM 見ないからな。知らないよね。そうそうそう。
誰が出てんの CM。
そうそうそう。
ファミリーマート。でも、ローソンの CM に出てる人は知ってるよ。
エロジーのマークにする。
エロジーのマーク？
エロジーじゃん、エロジー。だから、ファミリー、ローソンとしては、やっぱりね、これから自分がどこに、要は入り込めるかって言ったら、要はそういうことよ。お客様のいかに心を掴んでいくかって。だから今さ、ローソンのアプリさ、今あるじゃん。ポンタポイントと D ポイントで、買い物すると、商品が半分ぐらいになるっていうさ、クーポンが今ゲットできんじゃん、ローソンで。
ゲットしてる。
だから結局さ、俺らもさ、今さ、ファミリーマートとセブンイレブンとローソンのアプリの中で、一番ローソンのアプリ使うでしょ？
ローソンばっかり。
そういうことなのよ。
ローソン
のアプリにどれだけ人が長く滞在してくれるかって。
プリンとね。
そうそうそう。
カゴメの野菜の。
それでも取んのどうするの？
トマトジュースとね。
え？そう。だから今これからどんどんローソンがどんどん変わっていくっていうか、まあ同年ローソンが変わっていくから楽しみだなと。
そうだね。
だから、その親会社の、でね、ローソンは今、株式公開してるけど、今度、あの、三菱商事が 50% の、KDDI が 50% 持って、完全に、株を、100% にしちゃって、あの、店頭公開、廃止、公開、廃止するから。
一緒で一緒。
で、非上場になります。
非上場になります。
非上場企業になります。
非上場。
なので、
かっこいいね、
上場している KDDI を、ね、KDDI がまあ、いろいろ考えてることがあるんで、KDDI 面白いかなと思って、KDDI 買った方がいいよねって話してたんだけど、KDDI の株買うんだったら、自分どこの自社のね。
そう。
自社の積み立て、自社の積み立てしたら一番いいみたいな。
むしろ一番いい。
ね。だから、本当に、だから、これから、その、今、コンビニって本当に、なんか、なんか、うろうろするの言いづらいけど、それが、こう、これからね、
言いづらいっていうのがよくわ
かる。こう、ゆっくり、コンビニの中でいろいろ商品を見て、ついついこう、行ったら、例えば、100均とかはそうじゃん。行ったらさ、自分欲しいもの1個ぐらいしかなくても、ついつい1000円ぐらい買っちゃうじゃん。あれすごいじゃん。
それ、トラリーね。
いや、まあまあ、そうだけど、だから、コンビニも、 結局客単
もちょっとつまん、
客単価はまあマギさんは、ね、あくまで個人的な意見です。
うん、個人的な意見です。
個人的な意見です。
米印。
だからコンビニもこれからその来る人がどんどん減ってくる中で、今度あとは客単価をどうやって上げていくか。
まあね、うん、うちも客単価上げようと思ってる。一件につき500万円以上受注してもらうように客単価上げるように。
桁が違うな。
当たり前じゃん。
ねまあ、
店長なんてさ月に1000万は売らなきゃいけないんだよ。うん、
すごいね。
一件1000万。
1000万誰かがリフォームでお金払うってことでしょ。
そうだよ。
すごいね。
すごくない
？お料理詐欺まがいの。
詐欺ではありません。
じゃないのね。
これ会社的な
戦略なのね。
戦略
です
。そう。
これはこうしたらいいですよ、つって。お金を使わそうと。
補助金とかね。
まあね。だって、1000兆円以上みんな貯金あんだもんね。
だってもさ、新しいさ、家建つじゃんっていうようなお金払ってみんなリフォームするんだよ。バカじゃないって思うんだけど、私から見てたら。
バカじゃない、言うなよ、自分の売り上げ言うてんの。失礼。
いや、安い家買ったらいいんじゃないと思うけど。
いや、ダメだ。その場所で、自分が今までここで馴染んだその場所で住むのがいいわけじゃん。
あの、ちょっと違って。
引っ越しとかいうのがダメなの、ね、
引っ越しとかはしなくてもいいんだけど、結局代々継げる家を、うん、あの、海外みたいに何代もその家を直しながら住んでいくっていうのが、まあうちのね。
まあそうでしょ？
そう
そう。だからそれは、だからそういう主体からみんなその、そう会社、そのハウスメーカー選ぶわけじゃん。そうやって。
もう金持ちの、
いや、まだお金あるからいいじゃん。もうお金ある人には
どんどん。だってさ、ローン組む人ほとんどいないんだよ。
お金ある人にはどんどんお金使ってもらわないと、ね、みんな、あの、貯金ばっかりしててさ。
かと思えばさ、エアコンもさ、うちの会社に頼まないでさ、そこら辺の安い会社に頼もうと思ってさ。
だって高いからでしょ、そら。
そう。
何そらそうだよ。
あの、石綿入ってますかみたいな、調査だけさせようとするかさ。あ
そらそうだよ、ね。
そんなのうちは答えねえよ、と思って。カスタマーズサービスに行けよ、と思って。
だって、レクサスで買ったら、レクサスでメンテナンスしないと全部保証なくなる
から。そうだよ。一回でも浮気してごらん。もう許さないからね。一回浮気したらもう許さないからね。
何が誰に言って
ん
すか、
うん、
誰に言ってんすか
世界的に。
世界的に、世界的に言って許さないからね。お前もそうだ、お前も。
お前もそうだ。
お前も。お前もそう
だ。お前って
お前って。お前や。
誰だろうな。
自分のことは足らないがいいんじゃねえや。
自分のことは自分のこと。
自分のことは。
あなたのことは私のこと。あなたの財産は私の財産。
そろそろ確定申告しないと。
そうだよ。
ね。
うん。
だから、パソコンでできるでしょ？
できる。
はい。じゃあ、確定申告やりましょう。
あなたの方が税金が高いから、あなたの方が税金が高いから、あなたの方で確定申告。
そら俺なんか稼いでるもん。へへい。
そうだよ。だから何？
だから、いや別に。
それ全部私がもらった。
あくまで個人的な。
個人的な。
じゃあ、今週はこの辺で。お相手は。
マギーと。
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。